皆さんすいませんでした。おはようございます。おはようございます。いやー、やっちゃいました。はい、やらかしてしまいました。アリスさん、
アリスはまだ来てないよ。
いや、来てるじゃないですか。
間に合ってるよ、大丈夫だよ。
いやいや、まあ、
まだ9時半過ぎだよ。
いや、そんなことないですよ、アリスさん。
大丈夫だよ。
大丈夫じゃないです。いやー、何でしたっけ、アリスさんが遅刻するたびにですね、いつも説教をしている私でございますが、はい。何でしたっけ、多分皆様ご存知ないかもしれませんが、そのラジオをねやってない時にこうアリスさんをこう部屋に呼び込んでですね、コンコンとこう説教を普段はしてるんですけど、はい、今日はですね、今日はアリスさんに私を説教する権利があります。はい、ですのでね、今日はぜひアリスさんに、ご褒美、ご褒美じゃないです。説教ですね。
しょうがないな。久しぶりにアリスのピコピコ包丁の出番か。
いやー、すいません。今日はですね、一応、なんでしたっけ、7時前かな。ちょっと、サーバーのパソコンが不調でですね、6時半ぐらいにですね、この PC というか、うちの掲示板が見れないよっていう連絡をですね、某泉式部さんと、某 N エデンさんにですね、いただいたんですよ。で、気づいたらサーバーのパソコンがこう固まっててですね。
うん。
フローズンしてたんですよ。サーバー PC が。うん、フローズンしてたんですよ。
うん。
はい。そこはフリーズやろって突っ込んでくださいよ。
え？
え？
フローズンでいいじゃん。
まあ、ほんならサーバー PC がフローズンしてたんです。
お
で、慌ててこうね、再起動して事なきを得たわけです。で、その後ですね、私、今日のラジオに備えて仮眠をするためにこうね、寝てたんですが、
うん、
8時半ぐらいに、ご飯の時間も含めて8時半ぐらいに起きる予定だったんです。で、うん、万が一その8時半に起きられなかった時のためにですね、最終防衛ライン9時として、8時半と9時ど、2つに目覚ましをセットしてたんですよ。
うん。
で、最終防衛ラインを突破してしまいました。すいません。
おう。
はい。すいません。
そんなこともあるよ。
いやー。なったのかな？俺の、目覚ましちゃん。なったのかな？なってますね。なって止めた形跡がありますね。
うん、それは小人さんが止めたんだね。
小人さんが込めてしまったのかな。やってしまいました。うん、はい。すいません。というわけで、アリスさん。
はい、
何かその、なんか一言ください。一言も二言でもいいよ。いつものように。ね。
うん、しょうがないな。
さあ、来い。
じゃあもう、あれだね。今日は、レイブンズナイトではなく、
はい、
アリスズナイトですね。
今日はアリスズナイトですね。よく、わかりました。
ちゃんとあれだよ。
はい。
アリスズナイトって言ってくなきゃダメだよ。
はい。わかりました。
うむ。
わかりました。はい。そんなわけで早速オープニングコールに行ってみたいと思います。
はい、
本日もよろしくお願いします。 皆さんこんばんは、レイブンズナイトのお時間です。この番組では大公開して、
パースパスダメダメ。
え、
やり直し。
すいません、すいません、すいません。もう一度、もう一度、もう一度お願いします。はい、すいません。
はい。
アリス様申し上げないです。
うむ。
皆さんこんばんは、アリスズナイトのお時間です。この番組では大航海時代オンライン、主に EOS サーバーで起こった様々な出来事とリアルのいろいろな題をインターネットを通じて全世界へ配信する、遅刻してすいません、あんまり、すいません、なんかすいませんな、ラジオ番組です。メインパーソナリティは私、スーパー用心棒の HR と、
今日は10時ぴったりに上がって声をかけたアリスセラフィムです。
本日も最後までごゆっくりお楽しみください。いやー始まりましたよ、アリスさん。アリスズナイトですよ。アリスズナイトが始まりましたよ。いやーね、さすがにね、その何でしたっけ、アリスさん用のね、そのあれを用意してなかったのでですね。
うん。
今からこうね、ちょっと作ろうかなって、画像を作ろうかなって思ってるんですけど、このバーの部分です。バー、チャット隠しの部分です。あれ？でも、テンプレが消えた。
うん？
いや、その、チャット隠しの部分をね、
なになに？
チャット隠しの部分、チャットを隠してる部分。あの、大航海時代オンラインのね。
ああ。
チャットを隠してる部分が、これ、レイブンズナイト。
うん。
になってるんで、
うん、
これをアリスズナイトに変えようと思ってですね。
なんと、そこまで。
今ね、よし、よし、まあ、そこまで、それをやろうとしてるんですが、今そのソフトがですね、ソフトじゃない、あれが、テンプレのデータがどこ行ったんかなって思ってまして、それを今探しているところでございます。はい。デスクトップの、よいしょ。ネットラジの中の、ユーストリーム用の中に入れてたんかな、確か。ほっほっほっ。いいかな。はい、これを、トゥな、目隠しの部分をよっ、第14回 NL 実況動画になってますね、これ
、
よし、この部分をよしよし、アーリースズナイト、えい、よいしょ。というわけで今頑張って作ってます。アリスさん、今日のお題とかを読んでくれてもいいんだぜ。
え、今日のお題？
うん。
はい、今日のお題はですね、お得な買い物講座。
イエーイ。アリスさん得意そうですよね。
買い物上手な人って世の中はいるよね。
買い物上手って人いますよね。
うん、逆に言えば買い物ベタな人もいるよね。
え、そうなの？
だってね。
はい。
だってうちの、まあ、お母さんとかさ、お父さんとかはさ。
はいはいはいはい、はい。
あの、ジャパネットとかさ。
はい。
ああいうの見てさ。
あ
ー。ね、買っちゃうわけですよ。
これすごーいとかって思っちゃうわけですね。
そうそうそう。お父さんの運動不足解消にこれを買おうなんて買うわけですよ。
はい。
いきなり商品が届いて。
はい。
また、アリス、何買ったんだ、
怒られるわけ
ですね。言われるわけですよ。
はいはいはいはいはい。
え、でもこれ母名義だよ。
ああ。
で、ってなって。
はい。
もうなんか覚えないよ。いや、だってアリスじゃないもん。
うん。
開けてみればいいんじゃないの？
はいはいはいはいはい。
で、開けるわけですよ。
はい。
あ、これお父さんのあれだ。テレビ買ったやつだっていうのね。
うんうん。
ね？
はい。
で、 足踏みのやつが高くても、で世の中ではこれくらいの値段で買えるよって言うわけですよ。
あ
ー。ね、例えば、ノンフライヤーっていう、
はい。
なんか鍋ガッチャンってこう、手持ちがついてて、
はい。
なんかすごいんですよ、あの機械が。
あー。
ガッチャンで。片手になんかでっかい鍋身の、なんだろう、鍋にでっかい取っ手がついたような、なんていうの、マグカップのでっかい版みたいなやつを、
はい。
ガコンってはめて、
はいはい。
なんか、電気入れると、中で焼くというか。
なるほどね。
うん。
それもこう。
それも、はい、なんか、1万いくらで買ったとか言うんだけど、
はいはいはい。
もうすでにまあ、メルカリとかね、
うん。
まあ、メルカリじゃなくっても安いし、でもメルカリとかだともうそれ5000円くらいで買えちゃうわけですよ。
そんで、クーリングオフとかってできるんですか？いや、テレビショッピングが確かアウトなんですよね。
テレビショッピングっていうか、やっぱ開封しちゃったらアウトじゃないかなって思うんですよ。
ああ、まあ、そうなりますよね。
うん。なんで行こうか前に相談してくれなかったのってこと結構あるから。
はい。
うちの両親はまず買い物ベタ。
まあでもあれですよね。
テレビでね、影響されて、おーいいって買っちゃう
ん
ね。
でもその、宝石買わないよりはまだマシかもしれませんけどね。
宝石か。
宝石類あるじゃないですか。
そうですね。
はい。最近でも、何でしたっけ？なんか、なんだっけな、その、モノマネかなんかのやつで、やってたんですよ。うん、その、テレビショッピングの、ね、よくある感じの、このね、モノマネで、してたのを見てですね。
うん。
あー、これ騙されて買う、騙されるのではないかもしれませんけど、あー、これ買う人いるんだなーとかね。
うん、うん、うん。
アリスさん、できました。というわけで、はい、画面共有、ちょっと、してみますが、
はい。
アリスさん、これで満足いただけるでしょうか。はい、アリスさんが、しゃべってくれてる間にですね、黙々と作業してましたが、ちょっと、自己主張を激しくしてみたい
と思います。アリスズナイト。すごいですね。
自己主張を激しく。いや、あれですね、まあ、いつもですね、その、レイブンズナイトでは、まあ、音声の放送と他にですね、大公開時代オンラインのゲームナイト、大公開時代オンラインのゲーム画面をですね、ユーストリームで配信はしてるんですが、まあ、そちらはおまけ程度としてお考えいただければと思うんですけど、まあ、そこでですね、その、皆様の発言内容を隠すためにですね、いわゆるチャット欄の部分をこう文字隠しでですね、うんうん、いつもレイブンズナイトっていうので文字を隠してたんですが、まあ、今日は一日アリスズナイトということでですね、うんうん、アリスズナイト急遽今作りました。はい。
いいですね。アリスズナイトの今日は、あれですね、もうアリス王様ですね。
アリス王様です。アリスキングダムの。うん、
キングダムのね。
はい。
今日はアリスキングダムからお送りしております。
まあ、そんなわけでアリスさんは今日は買い物上手ということでね、お得な買い物講座ですね。まあ、お得な情報、うん、得したこととか、100円ショップの当たり品などなど、まあ、買い物講師になったつもりでですね、ご教授くださいということでございます。ちなみに、ご教授くださいって言いましたけど、私、ご教授と、うん、ご教授ください。じーとず。
ずですね。
ご教授。
ご教授。
ご教授って合ってるのかな、
うん
でもそのなんかメールとかでもご教授じゃないとあかんパターンもあるらしくて。
なんだろう。
書いてる時にですね、なんかそのいろいろと調べたりしてたんですけど、うん、あんまりよくわからなかったです。
うん。
はい。まあ、そんなこんなでですね、なんかこういうものはここで買うとお得だぜとかですね、こういうものをここで買うとお得だぜとかですね、こういうものをここで買うと、あれだぜみたいな感じのですね。まあ、逆にですね、安物買いの銭失い等々で、まあ、アリスさん、安物買いの銭失い等の経験なんかでもありかもしれませんね。
うん。
また、アリスさんみたいに、テレビ番組のあれをあれした、誰かがあれしてしまったとかね。そういえば、意外にですね、ラジオ番組の宣伝、ラジオ番組内に宣伝されてるアイテムってあるじゃないですか。テレビショッピングだと、で、紹介されてる あの、アイテムじゃなくて、ラジオ番組で紹介されてるアイテム？あれはね、意外と安いんですよ。値段が結構相場通りであったりするんですよね。はい、アリスさん、あの、俺、通話が切断されました。一人ごとを喋ってたみたいですね。はい、再度呼び出したいと思います。はい、アリスさんが通話が閉じてしまいました。今現在呼び出し中なんですけど、反応がございません。なぜだろう。はい、繋がらないですね。よいしょ、こらしょ。はい、アリスさんが現在、その、音信不通になりましたが、再度呼び出したいと思います。チャットに反応があったらですね、呼び出しつつ、行ってみたいと思います。はい。まあ、そんなこんなで、オープニングですね、適当に説明したところで、まあ、投稿いただいた内容に関しましては、後半のお題のコーナーで紹介できると思いますので、ぜひぜひご投稿ください。あなたの、何でしたっけ？買い物講座ですね。お得な買い物講座でございます。お得な情報を得したこと、100円ショップとかの当たり、品、などなど、いろんな、ね、買い物上手なことを書いていただければと思います。よろしくお願いいたします。はい、再度アリスさんを呼び出しましょう。とう。さあ来い、さあ来い。現在呼び出し中、現在呼び出し中。反応がございません。なぜだろう。オンラインにはなってるんですけど、反応がございません。まあ、チャットが返ってくるまでにですね、とりあえずこのまま放置しておきましょうか。はい、というわけで、なんでしたっけ。再度、このまま放送を続けたいと思います。本日も最後までよろしくお願いいたします。アリスズナイト BOL ヘッドライン。DOL ヘッドラインのコーナーです。このコーナーでは大公開時代オンラインの公式サイトのワールドニューストピックスなんかを皆様にお伝えしていくと同時にですね、先週起こったちょっとしたニュース話題なんかをつらつらつらっと紹介していくようなそんなコーナーとなっております。大公開時代オンラインは公式ですね、公式サイトの更新が毎週水曜日に行われます。火曜日に行われます。各週なんか毎週なのかわかりませんが、そういった情報をですねこのラジオをつけていただければ耳から入手することができるというそんなコーナーでございます。ですので、まあ、今日はですね、アリスさんが遅刻せずに、私が遅刻してしまったがために今日はアリスズナイトということなんですが、その肝心のアリスさんがですね、現在行方不明でございます。はい、あ、戻ってきたみたいです。再度呼び出したいと思います。はい、あー、どうもお帰りなさいませ
。ただいまです。
なんか磁気嵐にあったみたいです。
回線落ちました。
はい、磁気嵐
なんかね、
はい、
磁気嵐
が巻き起こってアリスさんの回線が音信不通になってたんです、ね、
あー、なんか兄曰く、
はい、
雨降って木造だから、
はいはいはい、
水が染み込んで、
はい、
回線が落ちやすくなってんじゃねえのって話です。
そんなバカな。はい、でですね、アリスさんに落ちる前に私が独り言してたことがあったんですよ。
はい、
何を喋ろうとしてたか、何を喋ってたか、それを忘れてしまいました。独り言の内容、
ダメだよ、忘れた。
アリスさんに聞こうとしてて、
うん、
こうとしてたんですが。
買い物の話でしょ。
買い物の話。
うん。
だったかな。何を喋ってたんだろう。完全に忘れ、アリスさんが落ちたことによって忘れてしまいました。
何 ?100 円ショップの話？
いや、何の話だったっけ？何の話だったっけ？
え、何か買い物に失敗したとか？
あ、そうそうそう、あ、思い出しました、思い出しました、思い出しました。あの、アリスさんのその、話によると、テレビショッピングでほら、高いの買ったとかっていう話あるじゃないですか。
はい。
ラジオでもですね、同じようにこの、ラジオショッピングやってたりするんですよ。
はい。
ラジオはね、でも意外と安いんです。相場だったりするんです、金額が。
ん？ん？
その、テレビショッピングってさ、あの、はい、テレビショッピングでこれ、まあ、安いみたいな感じでやってるじゃないですか。
うん。
でも実際の値段調べたら全然安くなかったりすること多いじゃないですか。
うん。
でもラジオショッピングはね、意外にその値段だったりするんですよ。う
ん、あ、ラジオショッピングはそうなの？
そう、意外とね、こう、この商品なんぼでとかってやってるときに、あれ、この値段、ネットだと何本ぐらいすんねんやろうって調べたら、
うん、
本当にその値段の通り、価格コムとかでもその値段の通りだったりすることあるんですよね。
へー、
意外と意外。
ラジオの方が結構お得っていうか、
まあ、ただ、大概ね、その在庫処分品だったりすることは多いですけど、
うん。
まあ、やはりその辺は、あれなんでしょうね、宣伝量の違いなんでしょうね、CM 量の違いなんでしょうね。テレビショッピングの方が、まあおそらくその枠を、番組の枠、その時間を潰すだけに圧倒的な値段がかかると思うんですよ。
うん。
ですんで、そのテレビショッピングの方が、多分、金額ね、どうしてもその分が上乗せされるんではないでしょうかね。
うん。
というのがまあ理由だったかもしれません。まあ今度アリスさん、そのラジオを聞くことがありましたら、そのラジオショッピングの金額、提示された商品ちょっとググってみてはいかがでしょうか。
え？
ラジオショッピング内でその商品が提示された時にそのググってみて、
は
い、でね、
数字見ます。
ただね、うん、意外と固まんとか言ってくれないケースもあります。
うんうんうん、うん。
それが怖いところではございますけどね。そのダイソンの掃除機が何円何円みたいな。ダイソンの掃除機どれやねんみたいな。はい。
ああ、ダイソンはいっぱいあるよね。
ダイソンいっぱいありますよね。
うん。
はい。まあ、そんなこんなで、DOL ヘッドラインの方に突入していきたいと思います。7月4日サーバーアップデート情報でございます。アトランティス大陸に関する初期機能が解放されました。はい。アトランティス大陸に行けるようになります。7月18日まででございます。目指せアトランティス。で、その他としては、デルフィンショップの陳列品が更新されたんですが、そのデルフィンショップの新しいお品物なんでしょう。7月18日まで主天使のベール自分用がですね、40円で購入可能でございます。風神のペンダントも、90円でですね、7月18日まで購入可能でございます。こんなもんかなです。はい、よいしょ、以上ワールドニューストピックスでした。あとですね、それ以外にその何でしたっけ、最近ですね、
うん、
今回のそのお題、まあ、買い物上手ということでですね、うん、まあ何でしたっけ、買い物上手というこのお題を思いついたきっかけとなったニュースがございまして、
うんうん、
一般のニュースでございます。
はい、え？
一般のニュースでからですね、
はい、
この今回のお題が思い当たったんですけど、
はい、
まあ買い物ベタの方なのかもしれませんね。某ケニアさん、某ケニア国ですね。某ケニアがですね、
うん、
総工事費こう14億円でですね、某あの中華の企業にですね、橋を発注したんです。
なんかで音がちょっと聞き取りにくい。
あ、失礼しました。某ケニア。ケニアです、ケニア。
うん。
はい。が、14億円をかけてですね、
うん、
中国の企業にこう、橋を発注したんです。
うん。
はい。で、その橋がですね、あともう少しで完成っていうところでですね、落ちてしまうっていうね。うん、まあ、これはね、何でしたっけ。まあ、某、インドネシアさんが高速鉄道をこうね、日本からじゃなくて、某中華の国から買って全然進捗してないとのと同じような形がしますけど、
うん。
ね、なんかそういう意味では、まあ、いわゆる、その、中国の製品って、結構こう、壊れやすいとか、でんでんの話があるじゃないですか。
うん。
まあ、これを来てで、見てですね、あ、安物買いの税入しないんだなって、思ったのが、まあ今回、今日のお題をする、お題を書くきっかけになったんですけど、
うん。
まあ、その、何でしたっけ？ただ一個ですね、まあ、ある、ファーウェイさん、スマホの販売、スマホの会社のファーウェイさんがですね、
うん、
日本にその大型工場を新設するらしいんですよ。
うん、
まあ、このファーウェイさんっていうのが、その、いわゆる中国の企業の、企業なんですが、まあ、中国企業では初、うん、日本に大型工場を新設するみたいなんですが、
うん、
これで中国企業のブランドがメイドインジャパンになるのかなって思ってですね。
うん、
まあこれは、まあファーウェイさんのそのスマートフォンは非常に優秀ではあるんですけど、
うん、
まあ、これ日本で作ったらこれ国産スマホになるのかなっていうのがすごい疑問ではありますけどね。
国産スマホ、
そう、メイドインジャパンのスマートフォン。その、海外の企業が、日本でこう制作した場合、うん、メイドインジャパンになるのかなっていうことですね。
あ
ー。で、まあ、その、今まで、その、何でしたっけ？今まではその日本の企業が、中国に工場を作って生産するっていうことはよくあったんですけど、
うん、
今回、まあ、その初逆転パターン、ができてしまったわけなんですよね。まあ、これね、日本と中国で産業的立場が逆転したのか、ひょっとしたらその中国の一等地より日本の方が人件費が安いのか、まあ、その辺いろいろとね、謎ではございますけどね。ちょっとその何でしたっけ、この辺ね、安物買いの銭失いというか、まあ、
うん、
スマホとかね、タブレットも結構ね、その安いものを買って損するってことは往々にありますんでね、皆さん気をつけながらって感じでしょうかね。うん、はい、でですね、あとその何でしたっけ、最近の話題とかでした、もうテレビや、ラジオとかでもどんどん話題になってるんですけど。
うん、
そう、大阪港でですね、いわゆる、南米原産のですね、その、毒持ちのその、アリ、ヒアリですね。ファイアアント、これがね、その、今まではその、働きアリしか見えなかったんですけど、なんか女王アリの、
うん、そうそうそう、発見、なんか、発見されたかもみたいな。
死骸が発見されたらしいんですよね。
うん。
これもでも女王アリが出てる時点でもう、これ、もうパンデミックしてるような気がするんですよ。
だって、あれは働きアリたちだけじゃダメじゃん。
まあダメですけどね、その女王アリの死骸が見つかったって話なんですけど、
うん、
その女王アリってこう1日に1000個くらい卵を産むんですよ。で、その女王アリが生まれる、 仕組みがですね、まあ、うん。新女王ですね、まあ女王っていうのはその餌を与える量で決定するらしいんですが、
そうだね。
はい。まあ国内で初確認されたみたいなんですが、もうすでに巣作りしてですね、定着する恐れがあるということでですね、尼崎にですね、ヒアリの女王アリが2匹、はい、確認されて、もう今回もうすでに、国内では、まあ、もうすでにあれですかね、もう増殖してるような気はしますけどね。500匹以上、普通のヒアリが500匹以上、女王アリ2匹ってことなんですけど、2匹いた時点で、うん、その2匹が1日卵を産んだら1000匹生まれるわけですよ。
うん。
ね、まあ、最近騒がれ始めましたけども、とっくにね、増殖してそうな気がしますけどね。
あと、セアカゴケグモとかね。
セアカゴケグモはもう、あれされてるみたいです。繁殖してるらしいですよ。
うん。
すでにその何でしたっけ、日本ですでに繁殖されちゃってるらしいです、はい、
うんうん、
だから危険なのでね、日中作業したりするときは気をつけないといけないんですけどね。そう、その2015年9月の時点で41都道府県でですね確認されていて、まあ、一部ではすでに定着してるらしいです、そのセアカゴケグモ。はい。まあ、大阪府なんかでは、毎年、こう、被害が発生してるらしいんですけど、まあ、重症者とかは出てないみたいです。
うん。よかった。
まあ、基本的にはおとなしいので、素手で触るとかしない限りには、まあ、噛まれることはないそうですが、ただ、その、何でしたっけ、ヒアリの方に関しましては、うん、向こうから噛んでくるんですよ、確か。
え？
向こうから噛んでくるんですよ。非常に光線的
というか。何かされたから噛むとかじゃなくて？
はい。光線的ではなくてですね。
うん。
まあ、襲いかかるんです。
おぉ。
はい。非常に凶暴でして、何でしたっけ？人間に襲いかかりますんで、結構ね、セアカゴケグモに比べて、セアカゴケグモよりちょっとね、危険だったりはするみたいです。はい。まあ、今回見つかったのは赤カミアリっぽいんですけど、まあ、これはもうすでに硫黄島だとかですね、在日米軍の施設周辺に定着してたりするらしいんですが、
うん、
大阪市の南港でも赤カミアリが見つかったらしいです。いやー、まあ、結構ね、いろんなところで分布されてるんですけど、これは本当怖いですよね。はい、非常に凶暴ですんで、セアカゴケグモより危険が危ないでございます。
でも、死ぬまでではなく、なんか、すごく、ね、熱くなって、こう、まさに火で炙れたような痛さっていうか。
ただですね、その、何でしたっけ、蜂と違って刺した後、針が抜けなくてですね、
うん。
何度も刺すんですよ、何回も。
おお、
何回も刺す上ですね、もちろんその激痛を伴うんですが、まあ、いわゆるその アナフィラキシーショックで、死亡する例もあるみたいです。
お
ですので、ちょっとそのだいぶ危険だったりはするみたいですけどね。 それよりその、それを見てるニュースサイトでですね、あの別の記事ですごい気になるものがあるんですが、
うん。
雨宿り中のですね、うん、女子中学生に傘を渡す。傘を渡しました。
うん。
はい。でですね、帰りたくないとこう泣き疲れてですね、
うん、
その女子中学生を自宅に保護したらしいです。男子大学生ですね。
うん。
はい。雨宿りの女子中学生に傘を渡そうとしました。この傘どうぞ。で、帰りたくないと泣き疲れて自宅に保護したらしいです。
うん。
まあ、男子大学生ですが。さて問題です。うん、じゃじゃん！
はい。
その男子大学生はどうなったでしょう？
男子大学生は、
はい。
あれ、でもなんかそれ知ってるよ、なんでか。あれ？大学生はね。
さあ、どうなったでしょう？
逮捕された？
違います。
ん？
違います。
どうされたっていう、いうこと？
あの、その、大学生は、
うん。
その後、その、まあ、普通の場合は、その、おまわりさん案件ですよね。
うん。
はい。おまわりさん案件だと思うんですけど。
うん。
実はですね、まあもう答え言っちゃいますね。
うん。
うん、その、男子大学生には感謝状が送られたんですよ。
ああ、なんで？
はい。まあ、その、女子中学生に関しましては、その家に帰れない、その父親に殴られてるということでですね。
うん、ああ、なるほどね。
まあ、父親のしつけとは違うっていうことで、その、うん、一応、まあ、後輩の女性と共にですね、約2時間話を聞いて、
うん、うん。
はい。一応保護した形になって、さらに、警察なんでも相談電話に通報してですね、
うん、
で、児童相談所に保護されたっていう形なんですが。
うん、それならわかるよ、うん。うん。
これでも、何でしたっけ？最初のその傘を渡されてですね、泣きたくないと、うん、帰りたくないと泣き疲れるってパターン、それなんてエロげて思いましたけど。まあ、これね、それに対するコメントが、お前らがやると逮捕ってなってるんで、ね。はい。
なるほど。
そうですね。まあ、これに関しましては、その、賞状を受け取ってる、その、大学生がすごい、そのね、高専年っぽいのでね、これ感謝状を与えるの、米、かっこイケメンに限る、うん、そんな気がしますけどね。
うん、イケメンに限る。
まあ、これがそのね、私みたいな人間が同じようなことをするとですね、事案になる。まあまあ、世の中ね、顔次第やなっていうね。まあでも、やっぱ違うところがですね、その大学の後輩の女性を呼び、うん、ここ重要ですよね。女性を呼んでこう相談させてたってもあるんですよね。やっぱここが、やっぱ、これ、その、もし、その、この、ね、保護した人が、女性の後輩がいなかったら、逮捕だったかもしれませんね。ね。まあ、そんな感じで、まあ、相談するために、その、オタク仲間呼んでたりとか、あと警察に相談したりとかしてもですね、逮捕の案件な、ね、ような気がしますけどね。ああ、怖い、怖い。まあ、逮捕と感謝は紙一重っていうことでございます。
うん。
ね。人のその見る目線次第で正義というものは変わるわけですね。
はい、まあ、そうだよね。
はい、俺とかは決して真似しないようにですね、気をつけないといけないでございます。はい、まあそんなね、ニュースがこう、そのヒアリのニュースと、中国のそのね、落ちた橋のニュー、中国じゃない、 ケニアの落ちた橋のことに関してですね、調べてたらそんな追加の話題が載ってたんで、ちょっと紹介したところではございますが。ね。で、これでその女子中学生がですね、そのお兄さんに惚れてですね、成人するまで待って、こう結婚するなんかになると、もうこれ完全な、それなんてエロゲって話ですよね。エロゲじゃないんですら。
普通の、なんだろう、ラブコメじゃなくて、ラブロマンスじゃ
ないけど。ラブロマンス的なね。少女漫画にありがち、まあ少年漫画にもありがちですけど。そういえばそういう話で思い出しましたが、はい、意外と面白い漫画がございまして、
はい、
出たエイチャルの漫画紹介コーナー。
おー、なんでしょう、はい、パチパチパチパチパチパチパチ。
大家さんは思春期という漫画がございます。
うん。
漫画はいいんですが、
うん、
アニメが非常に残念なことになってたっていう、アニメで、漫画でございますが、
うん。
はい。その、大家さんは思春期という、いわゆる、何でしたっけ、女子中学生がこうね、大家をするボロアーパートで暮らすお兄さんとお姉さんの話なんですけど。
うん。
まあ、これも、その、まあ、見方次第では、おまわりさーんってなりそうな。まあ、そんな作品ではなくてですね、非常にほのぼのとした作品ではございます。その、大家さんが非常に家庭的で、家庭的やけど、その、学校で友達がおらんくて、その友達をこうね、作ってあげるように努力したりとかですね。まあ、いろいろと、結構ね、一応、第1話無料ということ、第1話じゃない。コミックも最初無料だったりするんで、見ていただければいいんですけど、これがですね、うん、その大家さんは思春期が、なんかそのアニメの作画がこれじゃない状態になってまして。
うん。
はい。ちょっとそちらは、全く見てなかった、アニメとか全く見てなかったんですが、
うん。
そいつのその、漫画バージョンが、非常に面白くてですね、まあ、最近チラッと、追っかけてたりはしてるんですけどね。
うん。
まあ、何でしたっけ。大きな人が、こうね、ちっちゃい女の子をこう家に連れ込むっていうシチュエーションっていうのは非常に、なんかいろいろとね、胸が高ぶるところではございますが。アリスさん。
はい。
止めてほしいな。
なんで？僕真剣に聞いてたよ。
マジで？
うん。
いや、ほら、何でしたっけ。私がアリスさんをこうね、部屋に連れ込むと完全にアウトじゃないですか。
アウトですね。
アウトですよね。はい。うん。
ん？
DOL ヘッドラインでした。
あれ？
逃走。
おぉ。
アリスナイト、お題のコーナーでーす。はい、というわけでお題のコーナーに突入する前に、途中から自己紹介、途中から聞いてる方のために自己紹介しておきます。まず私、自称スーパー用心棒、本日は寝坊してしまいまして、寝坊人坊、スーパー用心棒、
ね、寝坊人坊、ちょっと今受けてしまった。
HRR と書いて HR です。
今日はアリスキングダムから放送しているから、アリスズナイトのアリスのキングのアリステラネムです。
この二人でお送りします。本日も最後までごゆっくりお楽しみください。ところでアリスさん、
なんだい、
クイーンじゃないんですか。
うん、前もそんな話が出たけど、僕はアリスキングダムが好きだからやっぱキングです。
やっぱキングですか。
キングです。は
い。まあ、王冠。王冠、王妃冠。よくわからない。
お？
まあいいや。というわけでですね、本日のお題を紹介していきたいと思います。本日のお題はですね、まあ、買い物をするときは慎重にしますか？それとも大胆に行いますか？お得なこと、失敗したこと、いろいろあると思います。そこで本日のお題なんですが、お得な買い物講座で行ってみたいと思います。お得な情報を得したこと、100円ショップの当たり品などなど、買い物講師になったつもりでご教授ください。ご投稿お待ちしております。ということです。シャキン。
シャキン。
はい。というわけで、お得な買い物講座というか、まあ私が主に利用しているところなんですが、まあ楽器をはじめ音響機材などのですね、ものを買う場合、まあ某サウンハウスっていうね、通販ショップがすごいお得なんです。まあお世話になる方あまりいないと思うんですけど、
うん。
はい。何でしたっけ？私の持ってるそのミキサーだとかですね、まあ、オーディオケーブル、マイクケーブルとかですね。
うん、うん。
そういった部分なんですけど、まあ、このサウンドハウスっていうところではですね、まあ、PA 音響機器だとか、まあ、DJ とか DTM 照明機器ですね。要するに、まあ、舞台関連で使ったりとかですね、そういうものを、はい、まあ、あとはその、室内でですね、その音楽編集の作業を行ったりするような、そういうその機材系が非常に、お安くですね、販売されている。まあ、お安くというか、まあ、相場通りなのかもしれませんけどね。ですので、まあ、そういったものをですね、購入するときがあれば、まあ、ここ、結構おすすめでございます。まあ、ただですね、盲目にはならずに、ちゃんと他のサイトとですね、何でしたっけ、値段価格比較なんかをしてですね、やっていただければいいのかなとは思いますけどね。はい。まあ、このサウンドハウスでお世話になった私が持ってるアイテムでしたら、何でしたっけ、オーディオのミキサーに、マイクケーブル。まあ、今使ってるこのマイクも、サウンドハウスで買いました。で、あとヘッドホンと、ヘッドホンアンプとかですね。
うん。
マイクのポップガードなんかもそうですね。そちらで買いましたね。
はい。して、そこはどこなんですか？
サウンドハウスは通販ショップです。
サウンドハウス。ハウス。
はい。いろいろと売ってます。まあ、基本的に、お世話になることはないかもしれませんが、で、非常にですね、その、海外製の、その、海外ブランドとかを、まあ、正規輸入代理店としても扱ってますので、
うん、
まあ、海外産のアイテムとかが非常にいっぱい置いてたりします。で、まあ、その、楽器類に関しましては、楽器というか、その、売ってるものに関しましては、もう100万円を超すような超高級 PA 機材から、まあ、端は、その、何でしたっけ、オーディオケーブルのあの先っちょの部分だけとかまで、ですね、うんうん。非常に幅広く扱っております。はい。まあ、ちなみに私、サウンドハウスの回し物ではございません。てか、むしろここで宣伝してもそこで買うようなアイテムがある人が、いるのが、多分少ないと思います。はい。はい。でですね、あと、まあ、同人ゲームなんかを買う場合はですね、まあ、某 DFM と、あと、電友サイトなどのですね、複数サイトで価格比べするのがね、おすすめだとは思うんですが、まあ、これですね、意外と、その、DFM の方はですね、
うん、
何円引きっていう現金割引してることが非常に多いです。で、DFM サイトの方はですね、なんかポイント割引、ポイント付加です、付与ですかね。
うん。
そのポイント付与が、付与ポイントが非常に多いことが多くてですね。
うん。
で、意外と同じ商品ですね。 どちらにも委託されてることが多いんですよ。ですんでね、まあ、デジタル作品を買う場合はですね、まあ、どちらのサイトかで、こう、価格比較をしてですね。
うん。
それで、ああ、こっちの方が安いから買える、みたいな感じで、やっていただければ賢く買えるのではないでしょうかね。
うん。
で、あとはですね、まあ、最近そのゲームを、販売してるその Steam ですね。Steam のセールなんかは見逃さないようにって感じなんですが、まあ、この辺が私が思うその、お得なお買い物講座っていうことなんですが、アリスさんいかがでしょう？
ん？
私の講座はどうでした？何平ぐらいでした？
なんというか。
はい。一個ずつ聞いていきましょうか。まずサウンドハウスどうでした？これは平でしたよ。
サウンドハウスは、
はい、
特定な人に限られるかなってちょっと思うんで、
はいはいはい。
まあ、欲しい商品があればおおってなるけど、
はぁ、あ、はぁはぁはぁ、あ。で、某、FM と、サイトはどうでした？
それが分からなかったです。
あ、そうなんですか。
はい。
なるほど、なるほど。まあ、いわゆる、あれですね、まあ、コミケをはじめとした、いろんなところで頒布されている、二次制作、
うん、
ですね。二次制作を、こう、委託する会社なんですよ。委託して、あれできる会社。だから、同人のゲームを買ったりとかですね。同人のエロゲを買ったりとかですね。そういったことをするサイトでございます。二つで価格、調べをするといいよ。まあ、そんなこと言ってたら、そういうところで私がその同人ゲームとかを買ってるように思われるんで、まあ、これはこの辺で、止めておきましょうか。
お
はい。あてなわけで、アリスさん。
はい。
アリスさんのお得な買い物講座。
はい。
今ほら、アリスさんの何でしたっけ、中の人的な人、
はい。はい。
中の妖精さんなんかが、こうね、
はい、
某100円ショップで勤めてたりするじゃない
ですか。いや、それがですね、
はい。
今日も自分のとこで買い物して帰ろうとしたところですね。
はいはいはい。
店長がレジ打ってくれました。
はぁ、あ。
そして一言。
はい。
アリスさん、ここのお店のもの全部買ったんじゃないですか。
そんなに買ってるんですか？
いやいや、そんなに買ってるけど、全部ってわけじゃないよ、と思って。
いやでもアリスさん、俺的にはその店長さんのセリフを今想像したんが、
うん。
アリスさん、こんなもの何に使うんですかっていうセリフは。
そんな感じかな？うん。
言われたことあります？
うん。
ほう。
なんかさ、給料の半分ぐらいは、
はい。
ここで買ってない？って心配された。
まあ、お店に還元するのはいいことだと思いますけどね。自分のお店に。
うん。そうだよね。還元だよね。
さて、今日は何を。
貢献じゃなくて還元だよね。
さて、今日は何を買ったんですか？
ん？今日は、
はい。
ちょっとハンドメイドするための道具を、
はい。
買って、
はい。
で、ハンドメイドの道具と、ハンドメイドの道具と、ハンドメイドの道具と、
はいはいはい。
小物入れと、
はい。
そんなもんかな？
おー。意外と。それはお得だったのか？
お得ですね。
もちろんお得ですか？
もちろんですよ。で、やっぱり、お客様も、
はい、
まず値札がついてないはもうなんか、当たり前のようなセリフなんで。
あー、これ値札ついてないんですけど、うん、おいくらですか、
うん、いくらですかって聞かれるのはもう、通常なんで。
はい。
で、今日は、
はい、
ここ、100円ショップですよねって聞かれて、
はいはいはい。
そうですって言ったら、
はい、
どこからどこまでの商品が100円ショップですかって聞かれて、 この頃は全部でって言ったら驚かれて、
はい、
あ、これ新しいパターンだなってちょっと思ったんだけど。
あ、なるほどね。そのフロアの中にこの100円区画があると思ってる人がいたわけですね。
うんうん、
はい。
でもやっぱりちょっとお題から外れるけど、
はい、
困った質問は結構多いね。
ほうほうほうほうほう。例えば、
このアイテムない、このアイテムないっていうのはまあしょうがないとして、
はい、
これねってこう見せて、
はい、
これもし買って、
はい、
うちのとサイズが合わなくって、
はい、
そしたらどうしようかしらっていうから、
はい、
未開封というか、まあ、強し、まだ未使用のまま、レシートをお持ちになれば、まあ、だいたい1ヶ月ぐらい、まあ、レシートに説明書いてあるんですけれども、返金なり、交換なりできますって言って、そして、あ、そう、って2つ見比べて、どっちがうちの似合うかしら
って言
う
から、
いや、いやいや、そこまではもうわからないよって思ったりとか、
はい。
あと、おじいさんが来て、
はい、
今日はおじいさん3人組が来て、
うん、
で、品物をポンポンって2つ出したんですよ。
はい。
で、2点で216円になりますって言ったんですよ。
はい。
そしたら、もう一人、その中のうちの一人のおじいさんが、
はい、
これって言って、頭に被ってる帽子を刺すんですよ。
はぁ、
あ、
は
ぁ
は
ぁ
は
ぁ。それで、はいって言ったら、これ、
あ、要するにこれも買うっていう意味なんですよね。
うん。そしたらそのと横にいたおじいさんが、
はい、
これ買うからっていうのね。
はいはいはい。
そしたら、あ、それはお客様のものではなくまだ未払いのものですかって。そうそうそうそうっていうのね。
買い物する前に被るなよって万引きと思われるよね。
うなずくんだけど、
はい、
商品をよこしてくれないんですよ。
はあ、はあははあ。
それで、で早くね。お金支払いたいみたいな、こう、そわそわしてるんだけど。
はい。
で、すみませんが、お客様、お帽子の方、一度お預かりしてもよろしいでしょうかって言ったら。
はい。
え？ダメなの？かぶっちゃダメなの？って言うから、まだピッとさせていただいてないんです。
あー、それで通用しました？ピッと。ね。
うん。あー、しなきゃダメなのねって言って外してくれました、
はい、はははははは。せんだ、その私も今日ちょっと100均ショップでお買い物することがあったんですけど、
今日は何買ったんですか？
場所を聞くときに店員さんにまあ、聞いて、
あ、何何、
これ通用するのかなって思ったんですけど、通用するかどうかが非常に不安だったんですけど、結束バンドどこに置いてますかって聞いたんですよ。
うん、
通用します？
結束バンドなんだって？
結束バンドどこに置いてますかって聞いたんです。
うん、それはもう通用しますよ。
普通に通用しますか？
はい。
いや、あれのね、なんでしたっけ、まあ、私、パソコン業界にこう、長くいたわけで、
うん。
で、結束バンドってそれで、まあ、その業界では普通に通用してたんですけど、
うん。
あれ、一般名称って何なんだろうっていうのがね。
結束バンド。
結束バンドなんですか？
うん。
あ、本当だ、結束バンドで見たら、そのググったら出てきますね。
うん。
こう、その一般名称が結束バンドで合ってるのかが非常に不安で、ちょっと店員さんにこうね、聞いたりしたわけでございますが。
おー。
この結束バンドって非常に便利ですよね。
ん？
この結束バンドって非常に便利ですよね。
便利です。
いろいろとこうね、使うことができるらしいんですけど、なんか今、結束バンドで画像を検索したらですね、結束バンドで自転車をスパイクタイヤにすることができる的な。はい。なんか自転車のタイヤに結束バンドを巻くとスパイクタイヤみたいに使えると聞いたって話なんですが、まあ雪が多い地域ではその原付きのタイヤにですね、チェーンを巻いたり自転車にスパイクタイヤをつけたりするという話なんですが、
うん、
まあ、結構その場所によってはこう砂が多かったりとかっていうことで、その まあ、タイヤの細い、こう、ロードタイプの自転車の場合ですね。うん、砂にタイヤを取られてこけたりするってことがあったりしてですね。
うん。
砂が遠いところでは、こう、マウンテンバイク的な、とか、あとビーチクルーザーって呼ばれる、その、タイヤの太いタイプとかですね、そういったものが多かったりするんですが、
うん。
まあ、その結束バンドをですね、そのタイヤに巻きつけることによってですね、スパイクタイヤ代わりに使えるっていう話があるんですよね。
うん。
はい。で、それをやるとどうなるのかなっていう話なんですけどね。で、まあ、それで実際に走ってみたら、
うん。
ブレーキをかけたらそのブレーキに引っかかって、結束バンドが吹っ飛んだらしいです。はい。
無茶しすぎた。
はい。まあ、ただ砂の上を走る場合には結構このグリップ力があるんですけど、うん、そのアスファルトとかの上を走るとこうカチカチカチカチカチみたいな感じでですね。はい。まあ、その結束バンドをこうタイヤに巻きつけることによってですね、その砂地を走れるというね、まあ選択肢として使うのはありなのかなって思ったりはしますけどね。
うんうん。
まあ、ちなみに巻いてるところは非常にシュールでございまして、はい、よいしょ。まああ、それ、アリスさん、ちょっと画面共有が消えてましたね。こんな感じの、なんか白いバンドがこういっぱいで、付けられてるような。
ん？お
ー！はい。
すごいね。
まあ、付けるときは、こんな感じで、その結束バンドをですね、等間隔にこう巻きつけていくって感じです。
おぉ。
まあ、こういう、これをすることによって、こう、砂場でのそのグリップ力がちょっと変わる的な。
え、でもこれって、
はい。
これっておすすめ？
いや、その結束バンドで、その使い方で、いや、こんな画像が出てきたんで、今紹介してるだけらしいんですけど、
う
ん。
あ、なるほど、なるほど。
ただその、
あのね、
はいはいはい。
結束バンドはね、
はい。
結構まあ、100円ショップの、
はい。
あの、ラティスって言って、ワイヤーのこう、格子状になってる。
ああ、はいはいはい。
うんうん。あれを使って、はい、あれと結束バンドを使って、
はい。
こう、組み立てて、はい、ちっちゃなこう、なんだろう、棚みたいなのができるんですよ。はいはいはい、だから、結構皆さん結束バンドっていう言葉は、まあ、浸透してるので、
はい。
結束バンドどこですか？結束バンドどこですかって。
ですね。
だけど、うん、だけど、
はい。
やっぱり、なんか若い子たちの子の間で、ちゃんと使われてる言葉とかは、ちょっと時々理解不能な時があって。
これ結束バンド、変な表、逆に、変な表現してきたって例ってなんかあります？
結束バンド？はい、おじさんだけど、
はい。う
ん。ほら、こうね、なんかカチカチ言って、こう、なんていうの、結ぶんじゃなくて、こう、ベルトみたいに通すと、抜けなくなるやつね。
ああ、まあわかりますね。まあわかります。
あ、結束バンドですかって言ったら、
はい。
はい、わかんないけど、まあ、案内して、行きましょう。
なるほど、なるほど。
それが、園芸用のは、
はい。
ちょっと緑のであるんですよ。
はいはいはい。
目立たないような感じの。
はい。
で、園芸用のものと、普通の結束バンドとは、こう、売り場が別なんで、
はい。
用途は何ですかって聞くんですよ。
はいはいはい。
うん。だから本当にね、用途言わない人が多いんで、
うん。
ハサミある？
あー、なんか、ハサミ、ハサミ一つとしても
何を切るのハサミでしょうかってまず聞くの。
はいはいはい。
うん。紙とか、 と、なんだ、ビニールのあの紐とかね、って言われると普通のハサミだけど、あの、キッチンで使う、
キッチンバサミもそうですし、あと布切ったりするハサミもね、布バサミとかもまた別
で。あとはその裁縫で使うハサミね。
はい。
うん。ださ、でもハサミって言ったら3種類だし、
うん。
あと何だっけな、なんかね、他のもあったんだよね、あと。あと壁に、
はい。
穴を開けずにポスターとか貼れるやつ。
あ
ー。外国人の方だともうすでにスマホ片手に画像を見せてこれありますかって
聞かれて。あー、なるほどね。
でね。
はい。
すごい謎の注文があったんですよ。
はい、はい、はい
はい。まあ、どこそこのボールペン1本。
はい。
え？って、品切れだったのかなと思って、一緒にいた店員さんと、
はい。
あれ？品切れだったのかな？これ注文言って間違いないよね。これだよねって言って。
はい。
確認したけどいっぱいあるんだよね。
ほうほうほうほうほう。
でも店舗じゃ足りなくて確認で買ってるわけだから。
はい。
まあいいかってなったけど。
はい。
うん。あとそしたらすごい便利そうな。
はい。
あの一斤のパンを。
はい。
あのなんだろう8等分とか6等分とかのあの厚さを。
ああはーはーはー。
決めて正確に切れる。
はい。パンカッターみたいなやつ。
そうそうそうそう。それ、あの、注文したおじさんが1個置いて、
はい、
すごい便利そうと思って、いいな、欲しいなって思って、
は
あはあはあはあ、うん、聞いたら、あ、私今日品出ししたんでありますよって言って、うわ、はい、買ってこうかなって、いざ見た、手に取ってみたの。
はい。
うわ、いいなーって思ったけど、
はい。
パンを自宅で作る人以外は、大抵切ったのを買ってくるんですよ。
あ、まあまあ、そうですね。
うん、よく考えて、よく考えて、うん、いや、切ることないよねって思った。
アリスさん、私がその想像してるこのブレッドカッターなんですけど、こんなやつですか？違いますか？
え？
これじゃない。
あ、それじゃない。
これじゃない。ってことは、
ね、
あの、こっちっすかね。パンスライサー。
え？これも違う。
これも違います。
だって100均だよ。
まあ、100均だったら、あ、たらこんなやつですか。ブレッドカッターボード違いますかこれも。
ん？え、ちょっと待って。
はい。
え、違います。
違いますか。あ、ほんだらこれかな。結構そのパンを均等感覚に切るようなアイテムって結構いっぱいあるんですよね。
そうだね。
あ、
でもね、
はい、
これはいいなって思ったんですよ。
はいはいはい。
ね、どこかなあ。
結構パンをこうね、等間隔できるような
じゃないんだないけどね。あ、あった、あったよ。
お、来た来た。
ね、
はい。
え、来た？
いや、あの。あったんです。どれですか？
ちょっと待ってください。
はい。
ちょっと待ってくださいね。
はい、待ちます。
ちょっと待ってくださいよ。
はい。
あ、なんか、いろんなカットが使っちゃって、
はあ、ははあ、
るけど、一応いろんなカット含めて、あ、そうそう、ちょっと違うな。違う違う。あのね、
うん、
よいしょ。え、これってどこで、なんかね、あの、スカイプの仕様が変わって変なんですよ。
あ、
はい、これです。これの下の方に載ってます、は
い。お、ありがとうございます。
最後ですね、最後。上からまあ、バナナカッターとかいろいろあるんですけど。
あの、リンゴカッターとか。
そうそうそうそう。
あー、食パンカットのガイド。これですね。
それです。
まあ、でも、なんかこっちも同じような気もしますけどね。紫の。
いや、でもそっちはさ、
はい。
切った後パン取れないじゃん、すぐに。
あー、そうっすね。
うん。
そう考えたら。
これすっごい画期的だと思ったんですよ。
はい。へー、なるほど、なるほど。
まあ、でもこれあれですよね。おじさんがね、
はい。
一個注文してね、
はい。
機器としてね、買ってて、うわーなんか便利そうですねって、もうすごく便利なんだよなーってね。
はぁ、あ、はぁはぁ。でも、まあ、これあれですよね。その、何でしたっけ。スライスされてるパンを買う人にとっちゃ意味ないかもしれませんけど、うん、近くのパン屋さんとかでですね、うん、ほら、お店自体にその焼くところを持ってるパン屋さんとかだと、ノンスライスの、一斤パンとか売ってたりするじゃないですか。
うんうん。
で、それが、何でしたっけ。まあ、あと、その、大家族とかでしたら、その、一斤じゃなくて、もっと長いやつを買ったりすることがあるんですよね。
うん。
そういうところに、人にとっちゃ便利かもしれませんけどね。
ああ。
そういえば、アリスさん、その、気になるんですけど、
はい。
食パンってさ、
うん。
何でしたっけ、喫茶店とかでさ、モーニングセットを頼むと、うん、妙に分厚い食パンだったりするじゃないですか。
うんうんうんうん、うん。
分厚いのと薄いのどっちが好きですか。
それはどっちも好きだな。
ああ。
っていうか僕はどっちかっていうとデニッシュが好きなんですよ。はい、
デニッシュ。
うん。ちょっとパイ生地っぽいっていうか。
はいはいはいはいはい。
デニッシュが好きなんですよ。妹はデニッシュ嫌いだっていうんです
よ。ああ、まあデニッシュ生地、でもね、デニッシュ生地のやつの場合だと、デニッシュパンだと、なんか、そのパン自体に甘みがついてたりしませんか？ついてること多くないですか？
そうですね。
だからそういう意味では、まあなんか、それ単体で食べるのも美味しいんですけど、
ん？
それデニッシュのパンを単体でかじるにはおやつとしてはいいんですけど、
いわゆるすごく
主食
もそもそしてるよ。
あ、マジですか？デニッシュの生地をこの単体でおやつとして食べたりするにはいいかもしれませんけど、朝食の主食として食べるとしてはデニッシュってあんま向いてないような気がするんですよね。俺だけかな。
そうかな。
デニッシュの一斤パンとかあるじゃないですか。
ん？
デニッシュの、うん、一斤パンみたいなもん存在するじゃないですか、一応。
うん。
そういうのではちょっと向いてないのかな。まあ、中に空気の量が多いのかな。どうなんだろうね。デニッシュの食パンあるんですよね。やっぱ空気が、普通の食パンに比べて空気量が多いのかもしれませんけどね。こういうやつですよね。はい、まあそんなわけで、来ている投稿読んでいきましょう。めっちゃ時間食ってしまいましたね。泉式部さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
MC リスナーの皆様、こんばんは。泉式部でございます。どうもこんばんは。
こんばんはです。
まずは、HR さん、泉のお題提案採用していただきました。ありがとうございます。そうなんですよね。原案は泉さんも、考えていただきました。まあ、ズバリ、アリスさんに100円ショップでの品質の良いお買い物、お買い得商品と、逆にこれは100円ショップで買ったらあかんもんをですね、語っていただきたいということで、まあ、この、何でしたっけ、パンカッターですね。はい。お買い得商品なのかもしれませんけど。まあ、物によるでしょうけど、100円ショップで売っている商品の原価率と利益率何本くらいなんでしょうね。裏事情が気になるところです。そう、なんか、聞いた話によると、100均の仕入れ原価あるじゃないですか。
うん、うん、うん。
あれってその、やっぱり、仕入れ原価自体もその、100円で売ってもだいぶ利益がある商品と全然利益にならない商品っていうのがやっぱ存在するんですかね。何円っていうのは聞かないですけど。アリスさん？
ね。
はい。まあ、その辺は、
いや、僕まだ
あ、仕入れの方はやってないんで分からないんですかね。
自分で、
はい。
100円ショップの商品を自分で購入したいなと思ったことがあって、
はい。
それで100円ショップ用のカタログみたいのがあるんですよね。
ああ、仕入れカタログみたいなのがあるわけですね。
そうそうそう。それが欲しいなーって思ってるんだけど、なかなか見つからない。
まあでもやっぱそうですよね。その単純に考えて、そのすべての商品と同じ仕入れ額のわけないですからね。
うん。
まあでも中にはその意外と原価率が安かったり、意外と逆に高かったりっていうものもあるかもしれませんけどね。
うん。
まあ、あの、100均、100円ショップとは関係ないんですけど、意外に高いものといえば、何でしたっけ、最近コーヒーなんか、最近その、何でしたっけ、コンビニとかでやってる、なんかその場で豆をこうね、ドリップしてくれて出てくるコーヒーってあるじゃないですか。
うんうん。
あれが特にアイスコーヒーなんかは原価率が非常に高いらしいですよ。100円で売ってるじゃないですか。うんうん、あの、氷が入ってて、うん、その氷にこうね、コーヒーを注いでってやつ。
うん。
うん、あれなんかすっごい原価率高いみたいでして、あんま儲からないみたいですよ。なんか缶コーヒーとかに比べたら安そうに見えるじゃないですか、なんとなく。その場で注い、ドリップして注いでるだけ、なイメージあるんですけど、うん、実は高いらしいです。はい。
飲む方はお得ってこと？
そうです。飲む方がお得です。非常になんかあれですね。コストはかかってるみたいですよ。客寄せ用としては、まあ店先に置いてますけど。
うん。
まあ特にアイスの方なんかは、そのカップに氷に、まあ氷を冷やす、その、冷却費用にドリップする機械のメンテナンス費とか含めて、うん、で、さらにガムシロとクリーム、で、ストロー、キャップ、蓋、その辺考えたら、非常に、高級ですよ。あれ確か。ね。セブンイレブン、まあ、特にセブンイレブンでその大ヒットしている、そのセルフ式の100円ドリップコーヒーですけど。
うん。
まあ、特にそのアイスなんかは、金価46円らしいです。約50円ぐらいです。
おう、
はい、これはね、原価率がすごい高いみたいですし、その2つ買ってお持ち帰り袋なんかもくれたりするらしいですけどね。はい、では、さて今回のお題、お得な買い物講座ですが、真っ先に思いついたのが、鉄道ファンなら誰しも知ってるであろう、お得な1日 JR 普通車乗り放題の切符、青春18切符。この切符はほんまにめっちゃお得です。なんと始発から終電まで頑張って乗りまくれば、東京から九州まで行けるらしいです。実際、東京在住のうち、戦姫の紹介員さんが1日で青春18切符を利用して、うちの地元の京都府北部の、日本三景、天の橋立まで来てくれたそうです。これね、私、青春18切符めっちゃ昔勘違いしてたんですけど、
うん、
18歳までしか買えないものと思ってました。
お
はい、18歳までしか買えないものと思ってました。まあ、青春18切符なんですけど、まあ、一応日本全国の JR 線の普通快速列車とか、普通車の自由席なんかですね、それらを、一日自由に乗る。またはですね、JR 西日本、宮島フェリーなんかにも乗れるそうです。青春18切符は年齢に関わらず、どなたでもご利用いただけますって書いてるんですよね。はい。お一人で5日間の旅行や5人グループでの日帰り旅なんかを、ぜひご利用くださいっていうことなんですけど、まあ、これ確か5枚通りなんですよね。一枚だけは買えなかったりするんですよね。意外と。
ほうほう、
はい。で、まあ、利用期限、利用期間なんかも決まってますので、
うん。
まあ、皆さん気をつけて、5日間連続の旅券または5回に分けての日帰りですね。で、使えたりするらしいです。はい。まあ、青春18切符ね、これ私18歳までしか買えないと思ってました。実を言うと。 ええ、なんか実を言うと18歳までしか買えないものと思ってました。
ちょっと可愛いですよね。
え、マジですか。まあ、これね、青春18切符に合わせて、まあ、青春18切符北海道新幹線オプション券なんかも、発売されてるみたいです。まあ、短い新幹線のちょっぴり乗車も楽しめるらしいですね。はい、では続きまして、もう一台さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
MC リスナーの皆さん、こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんは。
今回はお得なことなので、携帯でのお得な情報を書きます。私は、のスマホユーザーなのですが、盗難紛失保険に加入しております。なので、なくしたので1台くださいというと1台もらいます。そして元の携帯は買取ショップで売っちゃうというブラックな、お得情報です。良い子は真似しないようにねってことなんですが、これ確かね、盗難とか、紛失保険を適用させようと思ったら、なんか盗難届とかを出さないといけないので、まあ、自分でそのね、買取ショップなんかに売ったりすると非常に、足がつく可能性もございますので、まあ、売る場合としては、ルートをこう考慮する方がいいかもしれませんが、まあ、そんな話は、良い子のみんなは真似しないでねということでございますが、まあ、でも盗難保険に関わらずですね、まあキャリアがやってる破損保険とかですね、その辺は、まあ、入っておくのはお得かもしれませんね。特に iPhone。特に iPhone。です。
iPhone、iPhone。売っちゃダメ。
はい。まあ、そんなわけでですね、次、行ってみたいと思います。F マナさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
私は性質上、普段使いのものはケチって特別な時のものは大きく張り込むということをしております。なのでその中で特別に張り込んだものと言いますと、今、使ってるラップトップの PC ノートパソコンですね。家電量販店のおすすめではなく PC ショップで組んでもらった。おお、ノートパソコンを BTO するとは随分と、PC の、周辺機器、これお金かけるとこ間違えないように気をつけないといけないんですよね。愛車のホンダと、CRF250。愛車のホンダ CRF250。これにはお金かけてるらしいです。日本海軍の、帝国陸軍の軍刀2振り。おーっと。いろんな同人誌、かっこ18禁も含むかっこ年、どんな内容のものかが非常に気になります。気になりません？
まあ、気になるっちゃ気になりますけど。
気になりますよね。
はい。
はい。まあ、男がね、18禁の同人誌を買うってなったらですね、まあ、大体内容なんか、まあ、ジャンルは違えど。
うん。
ね。あれなんですけど。あ、そういえばその同人誌で思い出しましたが。
え？
同人誌で思い出しましたが。
うん。
何でしたっけ？私の、やってる、まあ、リサイクル屋とか、中古屋とかって結構ね、同人誌も出てきたりすることがあるんですよ。
うんうん。
で、まあ何でしたっけ？うちの従業員の方でですね、
うん。
まあ、一般人の方です。はい。どれぐらい一般人かと言いますと、生命の反対は守りっていうぐらい一般人の方です。で、まあ、その人がですね、まあ、たまたままあ、女性の方なんですけど、おそ松さん見てたらしいんですよ、おそ松さんをですね。
うん、うん、うん。
で、それで何でしたっけ、たまたまおそ松さんの同人誌が入ってきてですね、あ、これおそ松さんのじゃないですか、どんなんやろって、で、こう中を見ようとして、いや、やめた方がやめよう、やめないで。
そんなに焦ることは。
はないと思いますけどね。これ逆に進めたらセクハラになるんですかね。
そんなことはないけど。
そんなことはないですか。
多分ね。
まあ、中を見るとまあいわゆるBR BR じゃない BL 系のあれだったんですけどね。はい、ではもう一つが旅行ですね。 あとは人様の家に訪れる時の手土産。まあ、この辺もお金かけるってことですが、メモリーカード。防塵だとか防水タイプですね。まあ、メモリーカードはケチるとね、データ吹っ飛びますからね、気をつけてくださいね。
怖いよ。
はい。
飛びたくないよ。私も
写真とか撮影するときなんかは、二枚、まあ、カメラ自体にメモリーカード2枚させるようになってまして、
うん。
その2枚同時に同じデータを保存するような感じにはしてますね。はい。では、逆にケチってるものといえば、食費。まあ、食費はケチっても栄養はケチらない方がいいと思います。
うん。
私も食費はケチってますけど、栄養はあまりケチってないような。はい。で、衣服費ですね。普段自宅では体操クールブルマーで過ごし、市民プールでは競泳すく水を着ると決まってます。いや、この体操服ブルマーをどこで仕入れたかがすごい気になりますけどね。
そこ？
だって逆に高くつかないですか？そんなことないのかな？
いや、そう言われたら。
まあ、学生時代から持ってるものとかでしたら話は別かもしれませんけど、新たに買おうと思ったら逆に高くつくような。どっかの古着屋さんとかでさ、T シャツ、ジャージの方が安いような気もするんですけどね。
うん。
はい。で、光熱費。使わないものは元栓から切ってしまうってことなんですが、光熱費ね、これね、私高いんですよ、電気代が。
え？
電気代がめっちゃ高いんですよ。私の家。月1万超えること多々あります。製氷機動かしてた頃は1万2000円とかで言ってました。
自宅サーバーとかでつけっぱにしてるからとかそんな感じで。
その通りです。まあ、諦めましょう。はい。
そうだよ。
あと日用雑貨、ほぼ100円ショップで済ませているらしいですね。なるほど。まあ、ケチる場合には、その食費、衣服費、光熱費、日用雑貨をうまくケチれば、ね、お財布浮きますよ。でもお金をかけるときはがっつり買いましょうっていうことですね。はい。はい。では続きまして、ファンネルネハン寂聴さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんばんしゃー。どうもこんばんは。
こんばんしゃ
ー。毎月月収が200万以上もあると、おー、すげー。買い物も極端に大胆か極端に消してるかのどっちかになるけど、大体は同一のものを大量に購入した方が安くなるというのはある面常識だと思います。そうなんですよね。同じものを大量購入というのは非常に、まあ、長い目で見るとお得だったりしますけどね。そんな俺が大量に購入したり得した買い物といえば、秋葉原のコスプレ衣装屋でカンコレのアダゴの軍服とドイッチランドの軍服ですね。カンコレのプリンツオイエンとビスマルクとアキツマルの軍服を同時に注文した。ほうほうほうほうほう。時期がずれて秋葉原のコスプレ衣装屋でドイッチェランドの軍服、まあカンコレのグラフセッペリンとザラの軍服とウォースパイトの軍服を同時注文した。大量の体操服とブルマーを色違いで注文したこと。大量の競泳すく水、NRN-75W、まあ、型番、何の情報だを色違いで注文したこと。で、大量の競泳水着を色違いで注文したことというのがあります。その中で特に秋津丸の格好はマナーが時々しているので、個人的には少し嬉しいです、シャーということでございますが。そうなんです。何でしたっけ？まあ、特にそのコスプレ衣装とかってほら単品が高いじゃないですか。あれって、まとめて注文したら安くなるもんなんですかね。
え？
いや、その、
どういうこと？
いや、コスプレの衣装とかって、うん、結構一品物で非常に高価なことが多いじゃないですか。
うん。
でもそれをその、まとめ買いとかまとめ注文すると安くなるものなのかなっていうのがね、個人的な疑問ではございますけどね。
お店でない限りちょっと、
まあそうですよね。まあ、ちなみにその秋津丸の衣装に関しましては私はすごい、好きではあるんですけど、秋津丸自体のその胸部走行と声とね、喋り方があんまり好きじゃないっていうのがね。
もうなんで秋津丸の声誰だっけ？
え、のとさん。
あ、そっか。
声が嫌いなんじゃなくて、声が合ってないような気がするんです。なんとなくですけどね。
そうなの？
うん。あと、無駄にある、おっぱを。
おっぱを？
はい。それはですね、その、いっぱいのいをおに変えて読んでって言った時にですね、
いっぱい
のいをおに変えて読んでください。
うん。
って言った時に、
うん。
セ
クハラ男め。
いや、違うんですよ。答えはおっぱをですよ。
うん。
おっぱをです。
うん。
おっぱいって思った人はエッチな人です。
なんだって？
いやー、思春期真っ只中の子は、その、多分、おっぱいって言うんじゃないですか。なんとなくですけどね。はい。はい、では続きまして、NNN さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんこんばんは。どうもこんばんは。
こんばんはです。
修道女というなりわいをしておりますと、貧しく、清く、つましやかな生活を求められます。そういう、製品な生活をしておりますと、業務用サイズの食料品や日用雑貨、ローションに至るまで業務用サイズのものを、買うことが多いため、食料品は冷蔵庫よりかは冷凍庫の方が必要になることが多く、ローションも小分けにして使うというようなことをしていたりします。そうすることで1回の経費が安くなるので、そういった生活をしている、おりますっていうことなんですが、そう、業務用サイズって非常にお得ですよね。私、業務用の、何でしたっけ？業務用のふりかけです。のりたまだぜ！
え？
業務用ふりかけ、のりたまだぜ！とかは買ったりしてますし、
うん。
あとその業務用のトイレットペーパー。トイレットペーパーってさ、結構その20だと30メーターとか、うん、あの、一巻きだと60メーターが一般的じゃないですか。
うん。
多分100均で売ってるやつもそれぐらいのやつだと思うんですよ。
うん。
ただ私が買ってるあのトイレットペーパーは一巻き、180メーターです。しかも芯がありません。はい。芯なしのトイレットペーパー、業務用なんかは非常にお得だったりします。ちなみにローションは業務用サイズのものを買うより、あの、ローションの素っていう粉タイプのやつがあるんで、まぁ、ちょっと作るときは大変ですけど、それを使うのが、コストパフォーマンスはいいって聞きます。あと、粘土も、その自分で調整できるらしいので。何の話だ？まぁ、そんなことを、その若かりし頃の某、巨大掲示板の、某アダルトスレで見たような気がします。はい、どうでもいい話ですね。はい。
わからないでござる、わからないでござるよ。
え、いや、ほら、いわゆる、その、ネバネバするあのローションなんですが、出来上がり品じゃなくて、その水で溶かして使う粉物が、粉で売ってるやつがあるんですよ。
ここの話はやめよう。
はい。はい。だからその、プリンを大量に食べようと思ったら、あの、出来上がりのプリンを買うより、あの、業務用のプリンミックスを買ってですね、牛乳と混ぜ混ぜして作った方がいっぱい作れる、いっぱい食べれるし、
カラメルがいいもん。
はい。アリさん、カラメル大好きですよね。
うん。
はい、業務用のローションか、一斗缶をサイズをアダルトショップで見かけたような、一斗缶サイズってでかいですね、まだ。はい、では続きまして鏡さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんこんばんは。どうもこんばんは。
こんばんは。
お得な買い物といえば、今スチームのサマーセールをやっていて、ウィッシュリストのゲームを、いろいろと購入しました。積みゲーになるかもですが、ということですが、そうなんですよね。私も積みゲーしてるゲーム結構あるんですよね。積みゲーといえばあれですね、何でしたっけ、フロムザデプスなんかを積みゲーしてますね。
はい、ん、
フロムザデプス、
フロムザ
デプス、
デプス、
は 何でしたっけ、積み木みたいに、マインクラフトみたいにですね、ブロックを積んでですね、
うん、
その、まあ、船や潜水艦、航空機なんかをこう、作ってですね、
うん、
それでこう、戦争を行うゲームなんですが、
うん、
難しすぎるんです。マインクラフトみたいに簡単じゃないんです。
うん、うん。
その、船を動かすためのその、エンジンっていうか動力一つにしてもそのブロックをこういろいろとこう積んでですね、組み立ててですね、
うん、
黙々とやらないといけないので、非常に難しいんです。難易度が高いんです。時間がありません。やってません。はい。あれなんであんなことになったんだろうって、その非常に気になりますけどね。フロムザデプスね。ウィキペディアなんか、じゃあウィキなんか見ようものならもうね、文字の量、圧倒的な文字の量です。はい、設計からなんからね、非常に大変なゲームでして、うん、一隻作るのに何時間なと何十時間とプレイされる方がいるみたいですが、私は時間がございませんのでやってません。はい。では続きまして、F マナさんから追加分いただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。逆にですね、100円ショップで買うのを避けた方がいいものですね。としてましては、まずはボールペンですね。日光に当てるとすぐにインクがダメになって書けなくなるらしいです。で、乾電池。正規の電気会社のものより80から 60% くらいしかない電池能力がなかったりしますが、まあ、私が100均でちょっと買って後悔した中では充電池がありますね。
うんうん、
100円ショップで充電電池1本、何でしたっけ ?1 本100円で売ってるやつですね。
え?
充電電池?充電池ですね。これを、
うん、
はい、私、使って、まあ、使いはしたんですけど、
うん、
その、Xbox 360用の、ゲームコントローラーで使ってたんですよ。ワイヤレスのね。
うんうん、
ただ、満充電した状態で、いわゆる電池の量が、ほら、3つあるじゃない、3本あるじゃないですか。
うん。
が、2個までしか溜まらないんですよ。
うん。
だから、ちょっとその、ね、あとその、やっぱり、長持ち量もですね、エネループとかに比べたら少ないのでね、まあ、これはちょっと、乾電池はいいもの買った方がいいのではないかな。
うん。
あとは、液晶を使った製品。まあ、日光に当たるとすぐ画面焼けして真っ黒になって使い物にならなくなるそうです。で、時計なんかがすぐに狂ったりですね、卓上サイズの調味料類。まあ、スーパーの正規品の方が、10ml 単位換算だと普通のサイズを買った方がお得だったりするそうですが。まあ、でも100均でも普通の正規品売ってたりするみたいですけどね。そういえば一時期売ってた100均でお米が売ってたんですけど。
うん。
ちっちゃいサイズのね。最近はあるんですかね。
それはさっぱりわからない。
無洗米が売ってたんですよ。ちっちゃい袋で。で、それを、意外とキロ換算すると安かったりしたんですよね。そういえば、100均のですね、で売ってる、キッチンタイマーなんですけど、
うん。
磁石が裏についてるじゃないですか。
うん。
その磁石が、ポロって取れることが、ありますね。はい、では続いて、ウィッティさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんこんばんは。どうもこんばんはっす。
こんばんはです。
ウエスレで泉式部さんの旅の話で思いついたことですが、ウィッティは国内観光行くときは、よくその地域の鉄道一日チケットを利用します。その中に一番お得と思ったチケットは、大阪周遊パスです。地下鉄、鉄道、バスが無料で乗れる。まあ、通天閣、大阪城、天保山、大観覧車、無料でできる施設も多いそうです。大阪港のサンタマリアも無料で乗れるよっていうことですが、 当然その周遊パスは外国人も日本人も使えるそうですね。ほうほうほう、大阪旅行に行く場合は、大阪周遊パスぜひぜひ利用してみてはいかがでしょうか。まあでもね、大阪に、なんか地元の観光であまり行かないですよね。
うん。
アリスさん、地元で観光行ったことあります？
ない。
東京タワーとか、スカイツリーとか。
それはもちろん、東京タワーとかはね、やっぱりあるけど。
はいはいはい。なるほどね。はい、では続いて、サンミッシェルさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんこんばんは。どうもこんばんは。
こんばんは。
10円のために数キロ歩いてたサンミッシェルです。なんだろう、一駅得するために駅間歩いたのかな。まあダイエットと考えたらいいんではないでしょうかね。ダイエットとか健康のための運動と考えたら。お得情報とはちょっと違うのですが、私が買い物で注意していることは、むやみに安物を買わないことと、手で触ってみてから買うことですね。100円ショップや某ドンキのものはやはり壊れるのが早いです。あと用途に合わせたものを揃えて使い分けた方がいいですね。ただ買いすぎると置き場所に困るんですよね。それでは。あ、そういえば、100円ショップで買わない方がいいアイテムとしてですね、
うん、
ドライバーなどの工具類はいいものを買った方がいいです。
なぜだろう。
はい。先が潰れたりとかですね、なんか、精度が甘かったりすることが、ネジ穴をこう舐めてしまうこととかあったら取り返しがつかなくなりますので、ドライバーとかをはじめとした工具類はまあいいのを買った方がいいかもしれませんね。はい、キテンシチェルミムさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、先日また北のあの国がですね、追い倒してトランプ大統領じゃないけど、あの国には他にすることがないのかと思ったチェルミムです。こんばんは。まああれ花火打ち上げてる感覚なんじゃないですかね。
うわーい。
はい、100円ショップは最近でいろいろなものがありますが、自分は、文具消耗品、まあ、修正テープとか文具雑貨ファイルとかはファイルとか程度に留めています。100円ショップにあるニッケル水素電池、充電できて家電店のよりも安いため手を出しそうになるかもしれませんが、性能がよろしくないので買わないことをお勧めします。容量が、1300mAh と低く、まあ、某パナソニック社の N ループは標準モデルで1900。日頃携帯する機器で使うには心もとないと思います。せいぜい子供用のおもちゃに使うのが妥当なところか。また、これの専用充電器もありますが、充電制御専用の部品を使わず、充電効率を落とすことで行っていて、満充電までに6時間以上かかってしまったりするそうですね。これらのセットを買うなら、家電店でまともなニッケル水素電池と充電器セットを買うことをお勧めします。ということでございますが、まあ、充電池といえばですね、
うん、
何でしたっけ、アマゾンベーシックのですね、
うん、
充電電池があるんですよ。
ん？
アマゾンベーシックの、
うん、
充電電池、ニッケル水素の、ニッケル水素電池があるんです。炭酸電池の4個パックとかがですね、
うんうん、
でこれがその4個セットで、まあ、送料込み、892円だったりするんですよ。炭酸の4個パックが、
うん、
でこれがですね、中身がどうやら某エネループの OEM らしいんです。ですんで、この、アマゾンベーシックのですね、ニッケル水素電、うん、充電式ニッケル水素電池、これは、まあ、お買い物、お買い得だと思います。はい。
ほう。
これがなんと、8個パック？ん？炭酸の、 8個パックとかも結構安かったりするんですよね。はい。
うん、安い。安いけど、
はい。
うん、やっぱりこれも聞かれて困るんだよね。
なんで？
いろんなメーカーのが置いてあるんだけどさ、
はい。
どれが一番、
はい。
長持ちするかとか。
自分で調べてくださいって話ですよね。
本当にね、時々困る質問あるなーって。
まあ、そのね、充電器セットとかでもね、非常に安かったりするんでね、このアマゾンの回しもんじゃないですけど、アマゾンベーシックのニッケル水素電池、これ、あの、エネループ買うんだったらこっちの方が安いかもしれません。はい。はい、まあでも、パナソニックのパナループですね。あの、これも充電器セット付きで、あの、お安いものもあったりしますのでね。まあその辺はうまく、探してみてはいかがでしょうか。はい、こんなもんですかね。こんなもんですね。はい、というわけで、たくさんの投稿ありがとうございました。お題のコーナーでした。はい、エンディングでございます。はい、というわけで本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。
ありがとうございました。
今日はアリスズナイトです。
そうです。アリスズナイトですよ。
すいません、速攻ですね。遅刻してしまいまして。はい。まあ、何でしたっけ、今日はまあ、遅刻したということでですね、私が、泉さんの、
もしもーし。
あ、はいはい。
なんか音がおかしいよ。
まあ、BGM 上げてるんで、それが届きにくい。スカイプの使用を恨んでください。はい。
おう。
はい、まあ、あれですね、何でしたっけ。今日はリスナーの方に泉式部さんに、モーニングコールしていただきまして、起きれました。まあ、アリスさん、
はい、
モーニングコールしてくれてもいいんだぜ。
そう思ったんだけどさ、
はい、
下まで降りるの遠かったんだよ。
なるほど。
うん、そしたら、
はい、
メッセージが来ただよ。起こしてもらったって。
起こしてもらいましたよ。
うん。
はい、まあ今日は本当にすいませんでした。まだ晩ご飯も食べてないです。はい、で、あとはですね、その、なんか、ちょっとした告知ではございますが、まあ何でしたっけ、もうちらっとだけ、私が所属してます、その、音楽団体、が、まあ、一応、7月の30日ですね、大阪人の、北区にございます、ライブハウスロイヤルホースっていうところでですね、まあ、ちょっとした、ライブみたいなのをやります。まあ、こちらはですね、うちの団体プラス、ゲストボーカルグループと、あと、ピアニストさんですね、まあ、海外でも活躍されてる、ピアノをやってる、方がまあ演奏するということでですね。まあ、興味のある方はですね、まあ、別で、一応、そのね、中の人と、その、ここの人は、まあ、いろいろとあるんで、興味のある方は別口で、もし、一応、日程としましては、7月30日、13時から14時30分を予定しております。 ただ今回のものに関しましては、一応ライブハウスでやることになりますので、まあ、なんかそこで食べてねっていうことはありますけどね。はい。野外ライブとかではございませんので、若干、お金が発生するかもしれません。まあ、詳しいことに関しましては、個別にお問い合わせください。はい。まあ、軽く告知をしたところで、アリスさん何かあります？
あのね。
はい。
あれだよ。
どれだ？
アリスね、腹筋割ろうと思って。
ほう。
うん。飲み始めたん、っていうか食べ始めたというか。
ほうほうほう。プロテインですか？
ブー、まあ、プロテインの中に入ってるんです。
わかんねえ。
うん。HMB と言います。はい。うん。HBM、あれ？
HMB68？ じゃあ48。
HMB というやつで、
はい。
まあ、それで、HMB で、検索すると、まあ、大体、ガクトさんが、ちょっとやってるメタルマッスルとかいうのが出るんだけど、まあ、それではない商品で、
はい、3キドロキシン、油脂層酸？
え？
ですかね。
ん？
え、いや、3キドロキシイソキッソウ酸。
ん？
略して HMB。
あ、そう。
これ、この、タンパク質の、分解抑制とか、筋肉量の増加、筋肉減少の抑制、筋肉の修復、耐久性増加。あ、これ、俺のその、手首周りの減少炎が治りづらいのは、これ飲んだら効果あるのかな？
わかんないけど、
はい、
僕ね、とりあえず朝それを一個食べて、
はい、
でまだ本格的に飲んでないんだけど、朝食べて、
うん、
お仕事に行くと、全然疲れないんだよ。
なるほどね。
まあ、この疲れるけど、
はい。
普通の疲れ方と違うふ？
うん。
うん。
まあ、この HMB に関しましては、まあ、70歳の老人においても筋肉量の増加や体脂肪率減少の実験により、まあ、それらが実験により確認されてるらしいです。まあ、一応ですね、ナマズだとかグレープフルーツ、アルファルファなんかに、HMB は多く含まれておいるそうです。ですね。まあ、サプリメントなんかでも、食することができますので、まあ、筋肉つけたりするにはいいんではないでしょうかね。はい、なるほど。腹筋を割るんですか？
うん。
これでも、あれですね、手首の多分筋力が足りずになってる、痛めたりしてるのは、
まあ、治
る
か
もしれませんね。はい。
ものすごくなんかね、
はい、
まあ、腸が第二の脳って言われるぐらいなんだけど、
はいはいはい、
なんか腸にいいような気がするんだよね。
はあはあはあ、
すごく違う。
なるほどね。まあ、興味のある方は試してください。試してみてください。ということで。はい。本日も最後まで、もうちょっと時間を押してますので、この辺にしますね。本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。この放送をお送りしましたのは、遅刻してすみませんでした。スーパー用心棒、スーパーネボー、HRR と書いて、HR と。
なんかいろいろ、忙しいアリセラフィムでした。
また来週も聞いてくださいね。See you next time.